今日私たちは天と協力するというこの教科の学びの時間でした。天と協力する、天には誰がいますか？神様がいらっしゃる、イエス様がいらっしゃる。ということは、天と協力するということは、誰と協力する？神様とイエス様と協力するということですね。そうすると、神様とイエス様がなさるその働きに協力するということは、この方、神様の働きは一つしかありません。私たち人類の救いのための働き、それだけです。ですから、今そのことを考えるときに、その方と協力するということが今日の教科の学びです。この教科のその学びの中で、私たちが今日は特別にですね、この一番の A の一番最後の参考はどのように書いてありますか？
イザヤ41章を研究し、ことごとくその重要性のうちにそれを理解しようと奮闘しなさい。
今日の教科の1週間の私たちの学びで、どこを学ぶようにと進められていますか？
イザヤ41章、
イザヤ41章ですと。そしてイザヤ41章を学び、そしてことごとくその重要性のうちにそれを理解しようと奮闘しなさいというこの御言葉の勧めに基づいて、今日はイザヤ41章を学びたいと思います。イザヤ41章は私たちに何を教えるところで、神様の御言葉にこのイザヤ41章を学ぶようにお勧めが与えられているか、このことを考えてみたいと思います。私たちが今このイザヤ40章、特別にイザヤ40章からイザヤ58章までのこの繰り返されるこの学びの中で、特別に今日はこの41章の学びですが、41章の一節を読んでみましょうか。
国々よ、静かにして私に聞け。諸々の民よ、力を新たにし近づいて語れ。我々は共に裁きの座に近づこう。
ありがとうございます。このまずこれがイントロになりますね。このイザヤ41章を研究し、この中に書いてある内容一つ一つを理解するために努力しなさいとありますが、まずイザヤ41章の一節を読んでみますと、海沿いの国々をですね、英語では島々よという表現になっています。聖書の中に島々というこの表現は、この中に書いてある今海沿いの国々よというのに訳されています。そしてどのように書いてありますか？静かにして私に聞け。はい、聞くためには静かにならないと聞こえません。自分が語るものは聞かないんです。神様の御言葉に、神様が人を語るより、まず聞くものになるようにと教えてくださいます。どうわかるかと、私たちの体の位置を見ればわかります。耳の位置は口の位置より高いんです。不思議なんですね。耳の方が口より高いです。つまり聞くことがどれほど大切なのかと。聞かないで自分のことばっかり話してるということになると、神様の御言葉を理解することは無理です。今日のタイトルは どのように書いてありますか。見て、
知り、
考えて悟ろう。これが今日のテーマです。神様が望んでいらっしゃることは見て、知り、よく考えて、そして悟ろう。悟るという地点に達するためにはこの段階を経なければならないということが、ですからこの段階を経ない、通らないものは何十年経っても悟るわけにはいかないんです。これが段階ですから。ですから今この41節に静かにしてどうするように、私に聞け、諸々の民よ、力を新たにし、近づいて語れ、我々は共に裁きの座に近づこうと。いきなりここ裁きの座が出てきます。この中に書いてありますこの裁きというこの意味はですね、裁きという意味は確かにこの言葉通り裁き、審判、このもともとのこのビシュパテというこの言葉ですが、これはその聖書の中にちょうど一箇所出てきます。それがどこかと言いますと、創世記中4章を読んでみますと、アブラハムの時代にそのカナンの王たちが集まってそこで戦いをしたその場所の名前が出てきます。創世記中4章の7節を読んでみますと、彼らがその集まった場所が出てきますが、その集まった場所のその名前がエンミシパテという名前が出てきます。出てきますか。うん。その中でこのミシパテという意味が裁きという意味なんです。そのエンミシパテというと裁きの根源という意味になります。じゃあそこにその神様を知らないその王たちがその集まってそこで戦いをしました。そしてエンミシパテすなわちカデシと書いてありますね。このカデシという意味は法律、聖なる場所ということなんですね。つまり聖なる場所で行われる何ですか、裁き。さあそうしますと、今41章に行きますと、海沿いの国々を静かにして私に聞け、諸々の民を力を新たにして近づいて語れ、我々は共にどこに、裁きの座に近づこうと。さあそうしますと、この裁きの座に近づく理由がありますが、申命記を読んでみますとですね、神様はこのように命じられました。申命記17章、申命記17章の8節です。
そのうちに訴え事が起こり、その事件がもし血を流すこと、または権利を争うこと、または人を撃ったことなどであって、あなたが裁きかねるものであるときは、立ってあなたの神主が選ばれる場所に登り。
はい、なんと神様が命じられましたか。何が起きたときに、訴え。はい、このイザヤ41章を読んでいますと、後で今度訴えが出てきますよ。ですからこれがどういう意味なのかということを理解するためのその背景を今ここで見てますが、今この17章の8節読んでみますと、訴え事が起こって、そしてこの最後のあなたが裁きかねるものがあるときは、どういう意味ですか、裁きかねるものって。
わからない。
自分ではどう言えば、どのように裁けばいいかわからないときはどこに行くように、
あなたの神主が選ばれる場所に登り。
じゃあこれが41章の一節です。自分たちが裁きかねることがあるときに、今申命記17章ではどこに行くように、 どこに行くようにとありましたか。主が選ばれる場所に行きなさいと。なぜですか。そこに行くとどうなるということですか。わかるということですね。はい。ですから今41の一節に、この我々は共に裁きの座に近づこうと。じゃあこの何が、この裁きということは他の言葉で言えば判断という意味なんですね。判断することです。つまり判断がつかない。判断するためには判断の材料が必要です。その判断の材料がまともな材料であれば、何が正しいか何が正しくないかを判断することは難しいことではありません。じゃあそうしますと、今この中にじゃあ何を判断するべきなのかということを、今度理説ですね、今この41節のこの呼びかけに対して古説を読んでみますと、どのように書いてありますか。41章の古説、
海沿いの国々は見て恐れ、地の果てはおののき近づいてきた。
じゃあ41章の呼びかけに対して41章の古説は反応している海沿いの国々を見ます。はい、来るように言われたから来ました。どこにですか。裁きの場に来たと。この聖句の中で質問と答えがあります。じゃあそうしますと、今この中で41章の一節に来るようにと、行こうということに対して、古説には近づいてきたと書いてあります。じゃあそうすると、そこでどのような内容なのか、今度2節に戻ります。何と書いてありますか。
誰が東から人を起こしたか。彼はその行くところで勝利をもって迎えられ、もろもろの国を征服し、もろもろの王を足の下に踏みつけ、その剣を持って彼らを塵のようにし、その弓を持って吹き去られる藁のようにする。
じゃあさっき私たちはもともとのこのミシパテというこの裁きというところがどこであったのかというのが、創世記中4章にありましたね。うん、そこで王たちが集まって何をしましたか。戦いをしたんです。そこでアブラハムが参加して、その戦いに勝ってロトを、家族を救い出す場面がそこに出てきます。今この中で理説を読んでみますと、じゃあこのように戦ったのは誰なのかということなんです。ですか、質問ですか。今理説に誰がというのは質問ですか。今理説を読んでみますと、そうするとそれに対して4節読んでみましょう。
誰がこのことを行ったか、なしたか。誰が初めから世々の人々を呼び出したか。主なる私は初めであって、また終わりとともにあり、私がそれだ。
じゃあそうするとここに答えがありますか、ありませんか。あります。じゃあ質問は何でしたか。誰がこの戦いにおいて勝利をする、勝利をした者は誰かと。答えは今4節にありますように、初めであり終わりである。どなたですか。イエス様のことですね。はい。ヘブル書、黙示録を繰り返して出てくる、初めであり終わりであろう、誰ですか。イエス様のことですね。そしてこの中に、また私がそれだと、間違いなく。そうするとこの中で誰が私はそれだとおっしゃっているこの方なのか、この新約の特別にヨハネ8章を読んでみますと、イエス様を信じなかったユダヤ人がどのような話をしているか、その内容が出てくると同時に、イエス様がこのことについてどのように答えられたかが、この8章の24節見てみましょうか。ヨハネ8章の24節。
だから私は あなた方は自分の罪のうちに死ぬであろうと言ったのである。もし私がそういうものであることをあなた方が信じなければ。
さあ、この中に私がそういうものという、まあ、この日本語でこのようになっているんですが、この中に書いてある私がそうであるものではなく、イザヤ41章の4節通り、私がそれであるですね。ユダヤ人に対してイエス様はどうおっしゃいますか。誰がそうだと。私がそれだと。それはちょうどイザヤ41章の4節のそのままです。そして28節。
そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまった後、初めて私がそういうものであること。
じゃあここにも、私がそういうものというのは、私がそれであること、イザヤ41章の4節のその通りです。じゃあヨハネ8章の28節はイエス様の十字架のことです。そうですか。十字架のことですね。あなた方が人の子をどのように、はい、私が力を挙げられると、中二書の32節におっしゃったイエス様の十字架、モーセが荒野で蛇を挙げたように。じゃあ今この中に、あなた方が私を挙げてから何がわかると、イザヤ41章の4節の私であることがあなた方はわかるでしょうとイエス様おっしゃっています。18章に行きます。今度じゃあ実際の十字架のヨハネ18章5節読んでみましょうか。5節。
ナザレのイエスをと答えた。イエスは彼らに言われた。
じゃあこれいつのことですか。ユダをはじめイエス様を捕らえようと人たちが来ましたね。じゃあその時にイエス様がご自身に対してどのようにおっしゃいますか。ナザレのイエスを探しているということに対して、古説読んでいますと、私がそれだ。これもイザヤ41章の4節のその聖句のその通りです。じゃあ今度6節、18章の6節です。
私がそれである。
じゃあこれも全くイザヤ41章の4節です。私が
それである、
それだ。じゃあ8節です。今度
イエスは答えられた。
私がそれである。
私がそれである。イザヤ41章の4節。じゃあイエス様は一つ一つのその言葉において、イエス様は何をおっしゃってますか。
私がそれである。
イザヤ41章の2節と4節に質問と答えがあるんです。誰なのかと。この質問はイエス様が実際この地上においでになった時に、ずっとあなたは誰なのかと、その時にイエス様は変わりなくイザヤ41章に予言されている通り、私はそれだ、初めであり終わりであろう、それだ、戦いに勝つ、それだ。ですか。今そのように読めますか。はい。じゃあ今度この方が今日の教科にありますように、協力を求められたそのものは誰なのかと言いたい。うん。じゃあこの方がおっしゃる、私に協力してほしいと、天と協力しなければならない、そのものは一体どのようなものなのかということを、今度8節読んでみます。41の8です。
しかし我が下辺イスラエルよ、私の選んだヤコブ、我が友アブラハムの子孫よ。
じゃあイエス様が協力を求められる、そのものは今8節にありますように、我がしもべイスラエルよと書いてあります。書いてありますか。 我がしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブともアブラハムの子孫よと。しかし興味深いことは、このイスラエル、しもべ、ヤコブ、友というこのようなこの表現があるのに、しかし14節いきましょう。14節、41の14。
主は言われる、虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない。私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。
じゃあ今この中に、今、8節ではしもべ、選んだヤコブ、ともアブラハムの子孫と言われたこの人たちに協力を求められる。ああなるほどと思ったのに、今中4節読んでいますと、神様が何とおっしゃるんですか。虫に等しいヤコブと書いてあります。この虫って何ですか。ここに書いてある虫って何ですか。この中に書いてあるこの虫はミミズの話なんです。ミミズ、ミミズはどういうものですか。ミミズはどのように生きてますか。何を食べてますか。色はどういう色ですか。動きはどういう動きですか。動かなくなったら結局何ですか。土ではありませんか。じゃあ天に協力すると言われると、自分が随分偉いものだと思うんじゃないんですか。私は一生懸命このように協力してますと、何十年も協力してきましたとか、協力を求められるこの対処がどのようなものだと神様今おっしゃってますか。虫に等しいものですよ。虫に比べられるよりはかえって何もないと言われる方がいいんじゃないですか。あのコリント第一、パウロが泣きに等しいものと書いてありますね。はい、物資に等しいという他の表現が、物資に等しいというこの旧約の表現が新約では泣きに等しいとなっています。どうしてですか。土だから、それだけです。さあそのものに対して、そのものに対して、しかしなんで神様がこのような表現をしていらっしゃるか、証しの御から読んでみます。国と使徒者、国と使徒者英文の316ページ319ページ、長官ですね、国と使徒者長官の281ページです。281ページ、国と使徒者長官です。あの281ページの1行を見てみますと、無限の愛の神はというところありますか。
無限の愛の神は自力ではサタンの罠から逃れることができないと考えている人々を助けたいと絶望しておられる。
何と書いてありますか。
自力ではサタンの罠から逃れることができない。
自力ではサタンの罠から逃れることができないもの、できないということが、それを自覚している人たち、はい、その後ずっと読んでみますと、イザヤ41章のこの聖句がそこにあります。ここに書いてあるこの表現ですね、神様が助け、その協力してほしいと言われるものが実際どのようなものであるかを 神様ご自身が今イザヤ41章の14節でおっしゃってますが、何に等しいものよ、虫に。乳を食べて乳の中で動いて、その糞も乳です、色も乳です、匂いも乳です、ただの土です。じゃあこれが何を、何でこの方が協力するようにおっしゃっているのかと。無限の愛の神はサタンの罠から逃げることができないと考えている人々を助けたいと切望しておられる。これを知り考えて悟る人たちを助けようとこの方は切望しておられるということです。じゃあ今度次の段落を読んでみます。ユダの住民は
皆無価値な人々であったが、神は彼らをお見捨てにならなかった。彼らによって神の皆が異邦の人々の間で高められなければならなかった。
じゃあ何と書いてありますか。ユダの住民は、イザヤ書が一時的に適用されるのがユダヤ住民です。ユダヤ住民はみんなどうでしたか。無価値な人々であったが、何のように、ミミズのように。神は彼らをお見捨てにならなかった。彼らによって、何と書いてありますか。神の皆が、じゃあこれが今日の教科のタイトルです。点と協力する。じゃあ何を、どのように、彼らによって神の皆が異教の人々の間で、異邦の人々の間で高められなければならなかった。神の属性が何であるかを全く知らないでいる多くの人々がなお、
栄光を見なければならなかった。
そうですよ。イザヤ41章に私たちが今日学ぶ、教科で私たちが学ぶ。ですからさっきイザヤ41章をどのようにして研究し、ことごとくその重要性を、はい、さあ今このイザヤ41章のこの14節のこの協力をしなければならない、するように言われている人たちが一体どのような人たちなのかと。本当にどのような人であると書いてありましたか。今国と使徒者に、無価値な、無価値な、はい、自分の力では悪の勢力から逃れることができない、このような存在です。しかし彼らを通して何と書いてありましたか。異邦の間で神様の皆が高められなければならないと。彼らを通して何が、神様の子品性が、属性が何であるかを人々に知られる必要があると。ですからこの人たちは物資に等しいものですが、16節読んでみますと、今41の16、イザヤ、
あなたが仰げば風はこれを巻き去り、つむじ風がこれを吹き散らす。あなたは主によって喜び、イスラエルの聖者によって怒る。
この人たちは無視に等しいものでありながら、神様の憐れみと神様の恵みによって主によって喜び、イスラエルの聖者によって誇るようになると。 この予言がこのように書いてあります。しかし今日の教科のその一番のその参考にイザヤ41章を研究しなさいというこのその内容をずっと見てみますと、特別に中8節から20節がそこに引用されています。そこを見るようにと。じゃあそうすると中7節から20節までこの聖句をもう一度読んでみます。今日の鍵の句です。
貧しい者と乏しい者とは水を求めても水がなく、その舌が乾いて焼けているとき、主なる私は彼らに答える。イスラエルの神なる私は彼らを捨てることがない。私は裸の山に川を開き、谷の中を泉を出し、荒野を池となし、乾いた地を水の源とする。私は荒野に紅白、アカシア、ミルトスおよびオリブの木を植え、砂漠に糸杉、鈴掛け、カラマツを共に置く。人々はこれを見て、主の御手がこれをなし、イスラエルの聖者がこれを創造されたことを知り、かつよく考えて共に悟る。
人は悟ることができるものとして創造されました。これが神様が創造されたときに、人を他の人物とは違う異なるものとして作られたその理由です。人の幸福はその悟りに比例します。祝福だということが悟れないものにはそれは祝福ではないんです。この世の中で最高のものを食べていながらも、これがどれほどいいものであるかに対する悟りがないものにとっては、それは一番いいものではないんです。ここに出てくるこのイザヤ41章の一節に出てきたその裁きの座というのがこの意味です。ここではこの裁き、この判断、自分に対する神様の愛と恵みと自分に対する神様の信頼と願いが何かを悟る人たち、それを悟るために神様がなさったことが今17節から19節までずっとあります。実際何が至りますか。舌が乾いて焼けているとき、それに答える方がどなたですか。主なる私が答えると、私がそれだとずっとおっしゃってるその方です。私がそれだと何節でしたか。4節。私がそれだと知ってることがないと、この方がヨハネ8章の28節にありましたように、あなた方が人の子を高く上げた後に私がそれであることを知るようになるとおっしゃってましたね。高く上げるとは何でしたか。イエス様の犠牲です。イエス様の十字架です。これが何かを見て知り、よく考え悟る人たち、彼らは幸いです。ですから各砂利の希望、このカルバリーノというところを読んでいますと、ある人たちは見て知りよく考え悟ったと書いてあります。これがイザヤ41章のこの聖句がそのまま証の文にファイト夫人を通して移されているということです。ですから今この中に私がそれであると答えるのは私だと、 何にもない裸の山に川を開き、谷の中に泉を出し、荒野を池とし、乾いた地を水の源とするこの方、これは創造主でなければ不可能なことです。これはただのマジックではなく、これは創造主の力です。創造主固有の力です。アラノに紅白を、アカシア、ミルトス、オリブ、砂漠に糸杉、鈴掛け、カラマツ、これは創造主の御業です。これらはこの神様の創造の技、イエス様がされた創造の技、一つ一つは何のためであると、20節に何のためであるとありますか。まず人々はそれを
見て、
それを知り、
考えて、
考え、
悟る
ためであると。今日のプログラムの後ろにリビアン・ヘラルド1900年11月20日号が、書かれてあります。これ以上
大きな励ましと保証を主は戒めを遵守するご自分の忠実な民にお与えになることができるであろうか。私たちには神に対する自分たちの態度を変えるだけの正当な理由がないであろうか。
私たちには何がと書いてありますか。
自分たちの態度を変えるだけの正当な理由が、
誰に対する、
神様に対する
態度を変える正当な理由がないだろうかと。世に私たちが
キリストの愛を感謝していることを示すのが私たちの義務ではないだろうか。私たちが感謝の実を結ぶとき、私たちはキリストとのつながりによって有利な地位に置かれているという生きた証拠を担う。神は命と力の源であられる。このお方はご自分の戒めを守る人々のために荒野を実り多い地とすることがおできになる。なぜならこうすることがご自分の皆の栄光のためだからである。こうしてこのお方はキリスト教に対して証しをしてくださる。このお方はご自分の選民のためにすべての人の心に賛美と感謝を吹き込むようなことをなしてくださったであるから、あまりにもわずかな賛美しか捧げないことはこのお方を悲しませる。このお方はご自分の民が歓喜と喜びを表す理由があるのを知っていることを示すより強い賛美の表現が上がることを望んでおられる。
じゃあそうしますと、今この中に特別にこのイザヤ41章を研究するよう、その中の内容を理解するよう、その詳細を知るよう、これは今20節にありますように、これを見て一節にありましたその判断ができるように、そのこの方がどなたであるかを、自分たちが信じると公言するこの方がどなたであるかを知るようにということです。その41章の2節4節に質問がありましたね。誰が、答えは誰ですか。私がそれだ。この方を知るようになるとき、ペテロ第一、2章の9節です。ペテロ第一、二章の九節。
しかし、あなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。 それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。
あなた方が語り伝えるためである。何を？御業を。その御業が何ですか？今日のプログラムの後ろにあるこの証の海にありますように賛美、praises、誉れ、この方がどのように自分をしてくださったのか、自分たちにしてくださったか、このことを伝えるために選ばれていますと。これが天と協力するその方法であるということがわかります。ですからこの41章、他にもこの内容がもっとありますが、私たちがイエス様がどのような方であるか、しかしヨハネ8章の28節にありましたように、いつこれが分かるようになると、あなた方が人の子を力あげた後に、つまりこの方が自分の救い主であるということ、自分のために高く上げられたことを知ったときに、ご自分がこの方がなさった一つ一つの技が自分のためであることを見て、知り、考え、悟るようになりますと。イエス様はこのような人々を通してご自分の働きを終えられるということです。ですから私たちがこのイザヤ41章のこの予言をどのように書いてありましたか。41章を研究し、そして
その重要さを、
その重要性を、
重要性のうちにそれを理解しようと奮闘しなさい。
奮闘するようにですね。はい、実際一つ一つ神様が何を教えようとなさっていらっしゃるかということを真剣に、特別にこの安息日に私たちのすべての注意を御言葉に注ぐこの安息日になりたいんです。